YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日10月27日火曜日、第290回、87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつもの友人中学マザー、通り沿い、謎の三角ビル、GoPro1 階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区界隈にてご聴取の皆さんはもちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご了承の皆さんもどうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。さてですね、先週の放送終了後は速攻にてね、目黒区民センターにおける目黒環境マネジメントシステム研究会ね、かっこマネケンというところにですね参加させていただきまして、学園さんもぜひ目黒区の環境整備とその知識の普及並びに育成に力を貸してほしいと、言ったことでね、まあまあ大変熱心にですね手厚いお声掛けをいただきまして、ありがたくも嬉しいには違いなかったのですが、しかし環境はもとよりエコとかロハスといったことになるとね、まあからきし縁も学問ないところから、せいぜいこの頭のサンマをはじめ自分のカラオケ音源や音楽作品がゴミやクズになることなくですね、しっかりと音楽芸能メディア活動に精進し邁進していくことがまず基本的私にできる活動なのかなと思われた、そんな温室効果ガス削減の味方サンママンことキーボーイトと、そしてブログによりますと、先日の台風の影響にて色鮮やかだったのに花の色が褪せてしまいボロボロになってしまった様子に儚い石爆感と郷愁を感じながらも、しかしまたそこから新たな命のブライダルピンクや真紅につぼみをつけた花々を見るにつけ、冬になるまでお花をもっと楽しもうと思いますと、気分一新とともに明るく元気に一喜一憂できるといった、そんな優しく豊かな感性の持ち主にして、さらに園芸部にまた新しい仲間も入られ、ますます園芸活動をエンジョイされる、そんな学園部第5週目、女性サブパーソナリティと言えばこちら、
お久しぶりです、後藤祐樹です。
はい、さてそんな後藤さんとね今日も楽しくお送りしてまいります、はいはい、学大 FM でございますけども、
はい、
さあ後藤さん的にはここまでの印象や近況今日伺ってもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。
いやー、ここまでの印象というか、まあ、むしろこの場所の印象がだいぶ変わってるんですけど、大丈夫ですかね、はい、これはね。
やっぱり、なんですか、第5週目の放送っていうことになると、2月に1回とか3ヶ月に1回になっちゃいますからね。それこそもう、なんて言うんでしょう、婚姻屋のことじゃなくて、3日見沼の桜がなんじゃないですけど、様子が変わってっちゃいますよね。
そうですね、ちょっと油断してる間に気づいたら、
どんな風になりましたでしょうか、印象としては。
これは何ですかね、はい、こじゃれた自転車屋さんなのか雑貨屋さんなのかわからないんですけども、子供服があったり、はい、高級そうなおしゃれな自転車があったりとか、
そうなんですよね。
なんか素敵ですよね、こう自転車のタイヤのスポークだけピンク色だったりして、うん、とても可愛いですけど、
やっぱり今時なんでしょうね、また自転車帰りっていうこともありますしね、今はね。
そうですね、最近またブームになってますからね、
はい、私だから毎週来るたびにどんどんどんどんまあこう変遷を期待していくわけなんですけど、まあ、大体でも先週ぐらいで落ち着いたのかなと思ったら、今日また新たにですね一つ発見したものがありまして、
はい、
また変わったなというのが、実はこの、天井に吊るしてあります、この何でしょう、これは。
あ、これ電気の
照明、
はい、電気の傘ですね。
傘、
これインテリアショップではおなじみの、なんていうんですかね、こう白いアクリル板をくにくにっと曲げてね、
ようなね、
ひらひらした感じ。
これのもこうファッショナブルっていうか、
そうですね、
印象としてやっぱり明るい印象になるんでしょうね。
とてもおしゃれな店内になりまして。
あ、そうですかね。
この間までガランドだったなんて誰も思い出せないっていうね。
そうですね、まあだからなんとなくそういうこうガヤガヤな感じ、にぎやかしい感じ、っていうのはこう見てもらうのは、ただ単に女性はだいたいこういうにぎやかしい雰囲気って好きじゃないですか。
そうですね、私も好きですよ、
ね、だけど、まあ、普通にまあ男性も見ててもこう楽しいのかなみたいな感じでは、今まで殺風景だっただけに、見ていただく人、まあ、普通に見ていただく方もやっぱりどんどんと立ち止まったりとか、
そうですね、
チャリンコでねアベックの方たちがやっぱり自分たちが自転車に乗るから、
今日も終わりなんだろうと思うんですけど、まあ、もちろんほら後ろに子供さん乗っけたようなね、うん、お母さんもありだし、あここで修理もやってくれるんだったら助かっちゃうなみたいな、うん、そんな眼差しで見てからいる方がぼちぼちおいでだったりするんですけど、
そうですね、なんだかこう子供服もあれば女性向けのちょっとラグジュアリーなものがあったりとか、ね、うん、男性が好きそうなかっこいいシューズなんかも置いてありますし、はい、いいです
よね、これでまた、ね、その女性下着とかね、そういうのも置いていただく
とキーボーさんが見たいお店が営業してないのいいことに頭にかぶって帰る
ほらほらほらほら、それは私の個人的な趣味だったりするんですけど、
サンマと自分の間に挟んでいく
みたいな、コーナーでも作っていただいて、ちょっといやらしい
金棒コーナー、
なんでそうそう、あのなんかビデオ屋のさ、あのなんかアダルトのコーナーののれんがのれんがかけてやる、ほら隅っこの方にこうのれんがかけてやる、ほら怪しいな、そんなコーナーも作っていただけると大変、
そういうお店じゃないです、
ないですからね、まあまあ今から印象をね、まあ、まずくしてはいけませんので、
そうそうそう、どなたでも安心して来られるお店ですよ、
まあ、まあそんなお店がですね、どんどんどこも変化していく中で、はい、さあ後藤さん的にはどんな変化だとか、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、私自身はまあ近況といえば、まあなんでしょうね、大したこともなく、
そんなことないでしょう、なんかメディア的なですね露出がどんどんまた激しくなられたとかでですね、
そうですね、まあ、後ほどお話ししようかなと思うんですけれども、はい、久しぶりにこう大々的なインタビュー取材を受けまして、なんかインタビューのページ数がず
い
ぶん多かったことに驚き、
もう特集ってやつですね、
そうですね、はい、うん、そうなりますね、
今までなんかそういった意味で言うとね、アイドルとして一世を風靡してきた時期から思えば、ちょっとまあその主婦業だとかですね、
そうですね、
母親業に、専念して見えたこの後藤由紀が、また意を決してですね、
いやいや
満を
持して だいぶそっち寄りの取材になりましたもんね、
そうなんですか、
もうそんな可愛らしい取材じゃないです
ね、あ、そうですか、でもそれはそれとしてまた新たなその後藤由紀的な魅力という部分でですね、今日もちょっとまあなんていうんですか、ちょっとそんな主婦だとかですね、まあまあ母親チックの中にも、なんかこうハロウィンのですね、こう小悪魔というか、う、ね、魔女と言いましょうか、
ちょっとまあゴシック系の匂いを感じざるを得ない、
そこら辺
が
やっぱりちょっとこうね、こと勇気ならではのこう女性たる魅力をですね、
いやいや、もうなんて言うんですか、人生も30を過ぎますと、
なんかでもそういうさ大敗的なあれだとか、そう刹那的なって言いましょうか、まあ安入だったりとか、あの表現っていろいろあると思うんですけども、今時だけど逆に私なんか別にそれ持ち上げるつもりもなければ、あのそれで、まあ、あれですよ、それどうこうしようっていうつもりもないですよ、それ
まあどうこうされても困っちゃうんですけど、
まあまあまあ、ご主人が聞いたりしますからね、それにしてもですね、あの何を言いたいかというと、俺が俺がみたいなね、お嬢ちゃんは俺が俺がとは言わないけど、私が私がみたいなことで前へ出てくるよね、お嬢ちゃんとかが、そういうほらアイドルだったりとか、いろんなそういう、こう方たちがやっぱりネットとか見てると氾濫してる中で、いやいや、私なんかとかさ、もう30だしとかさ、いいのいいのみたいな、かえって引かれると、なんか関心を引かれるっていうか、
そうですか、
逆にこう、おいおいみたいな、
そうですね、もう本当になんて言うんでしょう、20代前半の頃なんて、自分が一番先頭にいないと気が済まないみたいなところありましたけども、
ね、
なんて言うんでしょうね、だんだんこう、
ちょっと一歩引いて、
少し引いて見られるようになりましたね、自分が先頭に行くとよく周りが見えないなっていうことに初めて気づきましたね、
要はそれがまたよく見えるから、そういった部分でいうと、そういう、その人間としての魅力がやっぱりこう、出始めてと。
まあなんて言うんでしょう、人間丸くなるもんだなみたいなね
どんだけ尖ってたんだみたいな話ですけども、
本当にあの触るものみんな傷つけるタイプでしたから、
ああそうなんだ、チェッカーズみたいな、
そうですよ、もうすっかり今やね、
そうですか、
も
でも本当にあれですよ、もうお目にかかるたびにですね、やっぱりそれはあの別に毎週お目にかかってる若あの要するにですか、あの若いお嬢ちゃんたちとか、そういう、毎週毎週のアイドル系だとか、そうシンガーの方たちのお嬢ちゃんを、と比べてどうじゃないんですけども、やっぱりにそれさっきも冒頭で言いましたね、 2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回見るもんだから、ね、余計にこうなんか珍しい生き物見るみたいな、
そうですよねなんかこう珍獣現るみたいな、ね、
そんなことない珍獣じゃない、なんとなくやっぱそのあれなんていうかな、今日なんかもね、もうちょっとすっかりと秋めいて台風一過みたいな感じ で、
ね、
風が強かったりするんですけども、
まあ、でも綺麗な青空ですよね、
そ季節とともにこうやってくる、こと言う気の子、何かこう女らしい妖艶な
期間のいつ発売日か忘れる雑誌みたいなノリですよね
それも表現としてはどうかと思いますけど、
いや、そのぐらいのペースで、
でもやっぱり、そういった意味ではね、かえってちょっとドキドキしちゃいますね。
ありがたいことですね。
なんとなくね、髪の前髪のちょっと乱れがですね、また余計にですね、
自転車乗ってくしゃくしゃになっただけ
と、そっちかいみたいな感じですけど、まあまあね、そんなことでですね、まあまあ、リスナー的にはね、はい、そういった部分でちょっと大人の魅力のことをゆうきさんとですね、はい、いつも違った放送でですね、今日はまあゲストもございませんことで、うん、まったりとですね、
しっとりと、
この放送も楽しんでいただければなというふうに思いますけどね、はい、はい、それではそんなこんなでぼちぼち始めてまいりましょうか、はいはい、いつものサンママンことキーボー伊藤と
ことゆうきの
学大 FM。第290回ですよ、今年。
随分やりましたね。
やりましたね。まあだからね、そんな中でもいろいろとその紆余曲折もあるんですけども、冒頭で申し上げましたような、そのマネケンさんですか。
はいはい。
目黒環境マネジメントシステムさんね。
行きましたか、マネケン。
ひょっとしたら先週の放送、火曜日放送が、終わってすぐに、そちらの会の方に伺いましたので、その時にいろいろとね、学園風のことを、アナウンスさせていただいたわけなんですけど、会の方もひょっとしたら今日聞いていてくださったりするかもしれないんで、あんまりやたらめったらことは言えないんですけど、
加藤さん聞いてる？
ご当地の方もたくさんおいでだから、加藤さんもでもまんざら、はい、ご縁がないわけじゃないんですよね。
そうですね、私もマネケンの会議自体には参加もしたことがありますし、はい、やっぱり界隈の方々とは非常にお世話になってまして、
あ、そりゃそうですか。
あれです、目黒区のリバーサイドフェスティバルありますね、
はいはい、
希望さんにもいらしていただいてるあれなんですけども、はいはい、ゴミ減量に積極的に取り組んでるイベントなんですが、
あれ
もマネケンさんがね、ゴミの減量というところで取り仕切ってくださっているので、
そうですか、
はい
はい、
目黒区の祭りからゴミを減らすというね、
なるほど、はい、噂の、OG 会長と
OG 会長と
OG 会長じゃな
くて OGM 会長ですね。
でもなんかね、この前伺った時はね、そういう会長、副会長職を辞して新たに若手にそれを譲っていく何か、セレモニーみたいなのが行ったらいきなり取り行われておりまして、
おじいさんらしいですね、
もうなんかどんどんこれから若手に譲っていって、ですから加藤を、木村体制で行くんだみたいな。
まあまあそうでしょう、なるほど、
その辺もご存知ですよね。
はいはい、
さっき言われたのはその辺ですよね。
そうですよ、よく存じ上げて、すごいイケメンがいるんですよ。
ああ、なるほどね、
K さんも名前出ちゃってますけど、 K さんっていうね、はい、
なるほど、
すごいイケメンがね、
はい、だから目黒商工祭りでもほらご一緒してるんで、
そうですね、
打ち上げで多分私ご一緒してる、はい、あの方だなと思ってお
りましたよ、同じテーブルにいらっしゃったんじゃない
でしたもんね、たまたま、
はい、
だからいやもう元気ですごく人気者な方で、で OG さんからまたいじられまくりの、
そうですね、
でその K さんも負けてないでっていうな、うん、もう名前言っちゃったからいいんだけど、加藤さんも負けてないでやり合ってたから、
そうですね、フットワークも軽く皆様にもこうね愛されるキャラクターですからね、
みたいですね、でそんな方が今度こう会長に就任されたということで、
おーおー、なるほど、それは喜ばしいことですね、はい、
でそうなんですよ、でなんていうんですか、私その商工祭りの打ち上げでもご一緒してた時に、ちょうどそういう、話題にも加わらさせていただいてたんで、加藤さん私のこと覚えてますって言ったら、あの開口一番、覚えてないわけないでしょ。忘れようたって忘れられませんよ的な、
印象に残る男ですよね、
発言をしていただきまして大変ありがたかったんですけども、お互いそういう意味ではね、またその中小企業、リバーサルフェスティバルつながりでもあり、はい、またこの、マネケンつながりでもあり、
そうですね、加藤さんもどういう会のメンバーですからね、
ですからね、はい、いろんな形でこう関与させていただいたり、ネットワークが広がっていったり、 りとか、もちろんその地域に密着したね、活動がどんどんできるようになるとありがたいなというふうに思ってますけども、
目黒を盛り上げる主要メンバーですからね、
まあ、その中にも、まあ、こう一点として琴藤さんがまあご活躍の
いいかどうかよく分かりませんが、いっぱいいる点のうちの一つでね。
それにしてもでもどうなんですかね、まあ、もちろん本編でいろいろ伺ってまいりますけど、はい、このマネケンに限らず今後まだまだそういった、はい、同友会関係とかいろんなイベントっていうのは行われていくわけでしょ。そうですね、もうでも気がつくとこの放送終わっちゃうと次の放送も11月ですからね。
あっという間ですね。そりゃ枯葉もこっちのスタジオに向かって飛んでくるわけですわ、うん、
ねえ。
で
隣のワインバーのマスターがね、おそらくここでオーダーしたんじゃないだろうかと思われるような真っ赤 なそのスタイリッシュな、
スタイリッシュな、
あの自転車に乗ってですね、まあ、出勤してこられたわけですけども、
素晴らしいことです、
はい。まあ、だからそんなあ、ね、いろんなこう環境の中で私たちもこう頑張っていかなきゃいけないわけですけども、
目黒、ね、に根付く活動をしていくべきでしょう。
11月12月どうなんですか、取り急ぎ何か琴さん的な。
そうですね、まあ、私自身はこの時期は大体こう来年4月の仕事に向けてまったりと準備をしなきゃいけないので、
あなたの場合また仕事の合があるからね。
そうなんですね、あんまり表立った活動はしないんですけれども、ね、まあまあそうですね、12月に記事が出たりとか、うん、まあ、あとは今手掛けてる仕事で結構年内にね表立って出るものがあると思いますんで、うん、はいはい、またウェブなんかで皆さんにもご案内できるかなと思いますよ。
それとさっきねおっしゃってたその雑誌の露出なんかがあるとね、これまあ表現は良くないですけども、そのまあ、表現は、まあ、そっちの表現を使わなければいいのか、要するに連鎖的にいや今芋づる式に
秋だから
うまいね、
芋森遠足
うまいね、やっぱり、ね、もうここら辺が腕というかキャリアの違いを感じさせてくれるんだけどな、だから連鎖的にそ う、ね、そういったことってやっぱりありがちじゃないですか。
そうですね、おそらくそうなるのではないかと。
楽しみね、楽しみですよね、
はい、まあ、人生いろんなことがあった方がいいですからね、
はい、まあ、学芸風も一つ今後ともね、はい、そんなことでもしよろしければ、うん、ついでにごひいきによろしくお願いできればと。
ついでじゃなくて本腰入れて頑張ります
ね。いや嬉しいですね、よろしくお願いします、はい、今日ちょっとなんか終わってから軽く行ってみますか、しょうか。
いいえ
なんでそこは
その手には乗らない
わ。どうするになんかすぐ伏し見えがちになったりとか全然乗ってこなかったりなんだよ。
なんて言うんですか、うん、人間関係にはね、うんうん、恋愛の恋なんてものはない方がいいんですよ、はいはい、
あ、そうですかね。
恋をすると、
ね、そこまでドライにおっしゃいますか。
いやいや、恋をすると人間関係には必ず終わりのポイントができてしまうわけですよ。あ、
そうかな。やっぱ、ね、うん、生産的には良かったりするかもしれんけども、うん、どうしたってかなんですか、その数字だとか、うん、その生産とか度外視した部分で何かが発生してしまうっていうのは、うん、マイナスにはなりましたね。本人たちはそれはいいのかもわからんけどね、うん、
やっぱりね、恋には始まりと終わりがあるから、人類愛には終わりがないじゃないですか。
そうだね、
そうすると人間関係が長続きすると思うんですよ。
なるほど、だからそのこうなんていうか、そういった部分でのプラトニックを楽しむ、
そうい
った部分でね、
そういうことですよ。
ああ、そうか、ね、まあまあでもなんとかできればその枠を飛び越えていきたいなという
よく、まあ、負けるもんか
よくわかりませんけど、放送中にそんな何か口説き文句でどうしようっていう話ですけどもね、
まあ、ぜひリスナーの皆様に守っていただきたい、
はい、っていうのはね、やっぱりその辺のね、熱いそのくどきも、トークがまだ、トークっていうかくどきメールが来てるから、またこれ
楽しみにしてましたよ。
あ、そうですか、はい、なんちったってやっぱりもういきなりですね、もう今回ももう初っ端から
今日は一発目に仕込んでるんです。
もう来てますんで、
紹介してまいりまし
ょう、はいはい、いただいてますのは、はい、こと結城様、名乗るほどもない男、130歳、はい、職業ライデンドロップサンダースイヤマって
何でしょうね。
これプロレスラーが職、
ね、
これ書くんだったら職業はプロレスラーだろ。
なんで
ライデンドロップサンダースイヤマって職業ないから、
これはリングネームかしらね。
リングネームですね。書くんだったらプロレスラーでしょって話
ね。え、不思議な方ですね。
ライデンドロップサンダースイヤマってあれだ、覚えてる人がほとんどいない。人間風車ビル・ロビンソンだってのがそんな年じゃないだろうし、
もう難しいですよね、130歳ですけども。
確かにあったんですよ、この当時そういったこうネーミングがね、人間発電所ブルーの301のだとかね、いろいろあったんですよ。私たちの世代にはもう非常にこう嬉しいと言いましょうか、ありがたい あのネーミングには違いないんですけどね。
私たちもプロレス世代ではないのでね、残念ですよ。
そうですね、もう一切だからそういった部分で言うと ね、あの今時の人たちにはおのずとそういう興味とか関心もないフレーズですけども、
まあ、さっき放送前にグランナニワの話してましたけど、ね、私もね
グランナニワありましたね、そういった話はね。
グランナニワですよ、
はいはい。まあ、だからそんなわけでね、この130歳的な人が、はい、名乗るほどもない男的にはその辺の興味と関心が終わりの事項には違いないと思うんですが、内容としては、
はい、
会社の業績も絶好調、
はい、
IT 業界に咲く一輪のバラ、
どうでしょう、
NHK システム担当 SE、うん、坪井紀夫ファン、
違います、
男は度胸、女は IQ、
そうか、
コトーユキさん、お久しぶりです、
お久しぶりです。
さてオフィスコトーの業績もうなぎ登りのコトーさんには
ありがとうございます。
どんな次回王者が似合うか考えてみました。ほうほうほうほう。1番、
はい、
ロールスロイス、
うん、素敵。
2番、メルセデス・ベンツ。
かっこいいな。3
番、リンカーン・チンコレンタル。
今微妙に何かが。
もちろん3番ですね。
また答え言っちゃったよ。
本日も、コトーユーキ、カッコ、ソロ天狗ベッドショー、カッコ閉じる、張り切ってよろし
く。やりません。天狗どこですか。
もろこい、こっち、まだ、チンコレンタルまではいいでしょう。ソロ天狗ベッドショーとなると、これも完全エロネタじゃないか。
今日は3択そんなひどくないなって思ったら、ここか。
後半できましたね。
そうですね。
張り切ってお願いします。推進、はい、リクエスト。コトーユーキ熱唱、金太の大冒険。
金太マス
カット、そうですね。あなたも歌っちゃいますか、その。
いやいやいや、ちょっと軽いサービス。
よかったらもう一回なぞってもらえませんか。
いいえ、無理です。最近センター街でかかってますよ、BGM で。
だからね、コトーさんの前はやっぱそういう時代の流れって恐ろしいね。確かに放送行動だったりとか、ねうん、発禁みたいなものが今もうどうでも流れたりしますからね。
そうなんですよ、不思議ですね。
ねえ、どんなことなんでしょうかなと。まあ、はい、確かにちょっと大行の話っていうか、話題の論点すらもずれちゃうかもしれませんけど、それこそ昔天皇陛下を見ると目がつぶれるという時代のことを思うと、今天皇陛下の子供さんがですね、ウサギの耳を持ってどうやって掴むのか、掴み方が分かんないっていうのが、それがニュースになってくれるから。
そうですよね。電車に乗って僕も出かけたいっていう発言あたりですね。
その辺からなんか大衆化して、なんですか、高貴な方々も、例えばやっぱ一般大衆的な方向性に向かって、大衆に愛されてる、大衆ともにある、ね、皇族貴族と。
そうですね。でも毎日我々のために祈ってくれてますからね。
祈ってくれてるんですね。
本当にありがたいことですよ。
ね、祈っていただくよりも何かくれみたいな。
なんてこと言うんですか。
はい、こちらどうもね。はい、まあまあそんなこんなでね、あと、もう一曲ありましたよ、リクエスト。
はい、
キーボー&コトーピエールとカトリーヌ。これがよくわか
る。これよくわかんないな。
ピエールとカトリーヌってなんだろう。やっぱりちょっとこう、
なんだろう、
カトリーヌっていうぐらいで、カトリーヌ・ドヌーブだとか、
どのあたりを指してるのかな。
ちょっと次回またエマニュエル夫人とか、なんかあんなのを彷彿させる。
それちょっと違うじゃないですか。なんか詳しい説明を求めたいところですね。
はい。まあまあでもね、いつもいつも、熱心に。
うん、もう本当にありがたいことですね。
ことゆうきフリークとしてですね、お送りいただいてます。名乗るほどのこともない男さん、ついでと言っちゃなんですけども、コトーさんの友番日じゃない日も送ってきていただくと大変学芸的に盛り上がるんですけども、満を持してコトーさんの日のみ、
それ素晴らしいね。追いかけてくれるって素敵。
素敵、ありがとう。
本当にもうね、だんだん追いかけられないような年頃になってきましたからね。
なことはないでしょうけどもね。
まあまあ
130歳、
130歳だけど追いかけてほしい。
年齢差なんてっていうのは
100歳ぐらいの年齢差がありますけど、
それすごいです ね。なんでプロゴルファーのほら、なんだ、東尾リコさんだっけ、
あれとパパと同じぐらいの年齢、
石田なんとかさんがね、また一緒になるみたいなことで、
国は文化ではないと今さら言い出した、
大変ですけども、100歳違いっていうのも、これはまた何て言いましょうか。
いやいや、年の差なんて愛があれば
ハードですよ。
愛があれば大丈夫。
本当かしらね。
愛を感じますね。
愛を感じますね。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、
そんなこんなでですね、
はい、
はい、どうも、やっぱりジョギングして帰る方多いね。
そうですね、このシーズンまた流行ってますからね。いい陽気だ。これもね、
そうなんですか。
はい、そうですよ。
じゃやっぱりもう自転車ね、またそのジョギング、
ね、
エコですからね、なんつったってね。
ああ、いいですよね。
はい、あれゲップしながら走るとエコなのかね。
二酸化炭素出してますか。
余計なこと言わなくてね。はい、続いて、
はい、さんま先生、はい、ミモザ坂本さん、
はい、坂本隆さんだね。
坂本隆さん、
はい、
先日のチケットの件などもお返事遅くなって申し訳ないです。 はい、さて豆腐ソングのレコーディングの件ですが、うん、31日土曜日はミモザによる目黒区音楽祭19時からの出演があり、うん、やはり学園府文化祭が終わってからか、あるいは11月14、15も今のところ空いているので大丈夫です、
はい、これはもうそうなんですね。先日のチケットの件といいますのは、これはもう11月8日に日曜日予定されております、学園府文化祭の件のね、はい、チケットとかあった方がいろいろとこうアナウンスしやすいんで、よくもしよかったら、ご手配願いませんかっていうことのお返事なんですね。
なるほど。
続きまして豆腐ソングのレコーディングって言いますのは、はい、中目黒の夜に、続いてですね、また新曲をですね、虎視眈々と、まあ、発表するに、向かってですね、
なるほど、
まあ、ことを進めておりまして、 できたらそれについて琴さんにもね、レコーディングについてお手伝いを願いたいと。
そうですね、
これお子さんにその元気なですね、お子様ボイスっていうのがちょっと、まあ、どうしても
そうです、ね、
必要だということで、
まあ、豆腐ソングですからね。
はい、まあ、だからその辺をお願いするにあたってバイオリンの生演奏でね、ちょっとそこら辺も今どうしたって音楽シーンでは、やっぱり打ち込みが主流になったわけじゃないですか。
そうですね、
そこに、ね、生をかぶせた方が臨場感が出るっていうか、やっぱりその生元っぽいのってこう情緒があっていいんですよ。
そうですね、
ましてはこうバイオリンだから、でそこでそのミモザの坂本氏にお願いして、レコーディングを、まあ、手伝ってもらえないかという話になってたんですが、
なるほど、
まあ、ミモザさんも大変こう頑張っておいてて、目黒区音楽祭、
はい、
これがですね、
31
日土曜日にあるらしくて、これはもうトークソングはさておいてね、そっちの方で大いに頑張って、いただかなきゃいけないなという部分で言うと、目黒パーシモンホールであるらしいですよ。
はい、あそこは音響が本当にいいですからね。
でね、お子さんたちがたくさん集まって、やっぱりその合唱コンクールみたいなことがあったりとか、いろいろなさるみたいですよ。
そうですね、目黒区の小学校は合唱も NHK の小学生の合唱コンクールで金賞を取ったりとかしますので、非常に合唱は昔から強い地域なんですよ。
そうですか。だからそんな中に、まあ、ミムザ の皆さんも混ざってやると
素晴らしいですね。
間違っても3万の発注ないですからね、こういうところね。
あってもよかったんだけどすごい音響がいいですからね、まあ、
音響はいいけどちょっとね、こういうお子さんたちとか教育とかね、
いや、いいんじゃないですか、サンマ男現る
子供たちがまたその興味本位で騒いでくれるのはいいんですけど、中には生ハゲと間違えてこう泣き出す子供がいたりなんかして
、まあ、大きいですからね、サンマね、
そういうのはちょっと困っちゃうんでね、
こんな大きな魚はなかなか子供たちは見たことないですね。
まあまあ、だからそういった意味で言うとね、まあ、ミモザさんにはその逆のベクトルにあるですね、サンママンにも参加していただきながら、こういった教育だとかね、そういったこうなんて言うんでしょうね、文化的な音楽祭にも参加されるということだね。ミモザさんのまたそういう個人的に興味と関心がおありの方はぜひそちらの方にもお出かけになっていただければよろしいんじゃないかなと思います、はい、おそらく31日土曜日、彼らは7時ぐらいの参加とありますけども、入場料なんかは無料だったと思うんですけどね、詳しくはミモザさんのウェブないし目黒区音楽祭で検索されてご確認の上お出かけになっていただければよろしいんじゃないかという、はい、いうふうに思います。音自体は本当しっかりしてますんで、ね、はい、続きまして、私ですか、タイトル、とにかくこの映画を見てきてください、六本木ヒルズの映画館です。ライター加藤さんから、洋画アンビル、夢を諦めきれない男たち、日本で最もこの映画を見るべきなのは伊藤さんです。
断言。
編集なんでこうなんか熱い連中を編集者との打ち合わせでも出版するならこの映画の路線しかないという結論に達しています。
なるほど。
ラジオを休んででもぜひ、また打足ながら伊藤さんが想像している以上に私はいろいろな方面で伊藤さんについてプレゼンをしております。当然ながら学大 FM についても、アナウンスさせていただいておりますよと。
まあ素晴らしいじゃないですか。
熱いね。
熱いですね。
なんかだから、まあ、ライターの加藤さんはね、もう学園ではおなじみの方もたくさん多いだと思うんですけども、確かにまあ、ね、ちょっと変わった人
なんですけど、いやでも熱い男じゃないですか、
ライターらしい、ありがとうございます、ライターらしい人よ。でも
そうですね、なるほど。
例えば新聞屋さんだったら分野っていう言葉あるじゃない、でもそのライターの方でもそういった表現で何か適切な表現ちょっと今思い浮かびませんけど、物書きっていうかな、本当にこう熱心にこうなんかこう書くっていうかな、そういったこう、要するにこう足を使ってとかさ、汗を流してとか血を流してみたいな、まあアナログだったりとか、ちょっと一昔前の作家には違いないと思うんだけど、それだけある意味信用できるっていうかな。
そうですね。 うん、そういった方が惚れ込んでくださってる、
まあまあ、あのガタイのでっかいのに惚れ込まれてもどうかなとは思うんですけど、
いいじゃないですか。愛されるって素晴らしいことですよ。
うん、ただあの小藤さんね、いろいろそういう楽曲もネットワークがどんどん広がっていく中で、ここ の, かその加藤さんっていうのはやっぱりほらその物書きだけにいろんなそういうネットワークをお持ちで、たまたまこの前はその目黒のね、楽大周辺を歩いてたらまたあのでっかいガタイですから、でちょっとこう動きが人とちょっとこう動きと肩の動きとかちょっと違うんで、
トリッキーな体の使い方をされる方ですよね。
トリッキーという表現はそこで的確なのかどうかよく分かりませんけど、まあそんなんで目立つわけですよ。で向こうも目立てばこちらも目立つと。
それはサンマをかぶっていたからではなくて、
かぶってなくても私は
背が高いから
今一応なんかね、とりあえずだからその加藤さんを見つけちゃったわけ で、加藤さんどうするのっていうことで、いやこれが飯食うんで、じゃあ一緒に飯食いましょうって入ったお店があったんですよ、たまたま。そこの店がね、なんとまた面白いお店で、古本屋なんですけど、カウンターでカレーが食べれるんですよ。
古本屋なのに、
古本屋なのにカレーが食べれる。しかもこ、まあ、カレーについてきてるセットでビールが飲める。
コーヒー、ビール、古本、
コーヒーも飲めちゃう。
なんだろう。
でしかもカクテルが置いてある。
どういう路線なのかしら。
いやそこはなんとかこうバッドチューニングというか、非常にこう、普通のオーディナリーなこう違ったチューニングということで、面白い、なんていうんですか、そういうコンセプトなんでしょうね。
不思議ですね。
はい、白石、ひらがなで白石と検索していただければ分かると思うんですけども、そこがまあ古い本屋さんがメインなんですけども、まあ飲めて、さすがに歌うことはできないですけどね、まあいろいろ本好きな方がそういったことを本読みながら飲んで、楽しくおしゃべりしたりとか、お茶でまあ一服してとか、うなぎの寝床が縦長のビルみたいになったみたいなところで、2階3階にも本とかいろいろ置いてあるんですよ。
上の方に細長いビルで、
でもそこはびっしり本が積んであって、でも3階とかはなんか会議室みたいな形で、使用もできるのかな、
まあ、謎の建物になってますね。
謎の建物がまた1軒できちゃったんですよ。でまあそこはですね、さらに面白いことに、店長がなんか日替わりで変わるみたいな、
もうどんどん複雑化してるじゃないですか。
いろいろこうなんかちょっとこう変、なんかそういうね、網の目をこうくぐっていくみたいに変化があるお店なんですけども、
随分雑多な感じになってきましたけども、
その中に、
はい、
木曜日のですね、店長さんがなんと南部トラトさんで有名な電撃ネットワークのメンバーさんが、あそこみんなサングラスかけてるが、はい、サングラスかけてるメンバーって言ってもみんなサングラス
かけて
る、
ね、みんなかけてますね。
私が混ざって分かんないぐらいのあれだと思うんですけども、電撃ネットワークのね、多分ねメインでボーカルやってた方か、サソリ食う人、
サソリ食べる方、
ちょっと名前ちょっと今チェックしてこなかったんで、恐縮なんですけど、
おでこに金属が張り付く人ではないですか。
それは南部さんか。
それ南部さんですね。
玉金で引っ張っちゃうのも南部さん。
そうです
そうですね。
有名なネタは南部さんなんですよね。
はいはいはい、
どれでしょうね。
あとなんだっけ、ビニールの分厚いビニールの中に
布団圧縮袋で圧縮されるってあれ死にますよね。
正直で空気抜いちゃうやつね。
そう真空パックされてますからね。
あれもギリだよね、
あれは放送的にはまあギリですよね。テレビで紹介できるのはあの辺までですよね。
ところがあれがまたその海外に行くと受けちゃうっていうのは、オーストラリアだとかさ、ヨーロッパの方で大絶賛ついたからね。
時々捕まってますけどもね。
それも一つ含めてのニュースソースだったりとか、
パフォーマンスって奥が深いな。
私はだからそこまで捕まるまで至ってませんですから、まだパフォーマンサーとしては力量不足なのかなと。
いやでも
一度捕まってみた方がいいのかね。
いやブラブラしたところで物を引っ張ったりとかしないとダメですから。
そういう目で見ないな。
キーボーさんが自分のサンマで物を引っ張ったりとかするところ見たくない。いや
私引っ張るとなればそれは自分のもので引っ張りますよ、それ。
それ見たくない。
いいな大人の会話。
ひどいですね。まあ、若い女の子にはしない方がいい。
まあそれはそうです
よね。まあ、そもそも若い女の子が電撃ネットワーク分かるかっていうところですよね。
まあ、そうですね。
テレビで電撃ネットワークさんが見られたのって今からかれこれ十何年前ですね。
そうです。どうしてもちょっと話戻したいですけど、いいですか。女の子引っ張るとこないして。余計なこと言いない。
ひどい
放送だってのが、おい、
ね、
ひどい放送だ
って
の
が。これ
なんかだからね、俺が言ったから俺の責任だよ、だけどね、やっぱり、ね、冒頭のね、この名乗ることのない男 ょっとこの、このチューニングがやっぱりまずいんだと思うよ、きっと。
今日はこれを先頭に持ってきたっていうことで、キーボさんは最後までこのノリで行くっていう宣言ですよ。
このちょっとチューニングがあれだったな、バズチューニングだったかもしれないな。
これが来た時、最後まで私を下ネタに付き合わせる気だなと思って、ね、いやいやいや、心構えを新たにしました。
秋だし、人恋しいシーズンじゃないですか。
そうですね、寂しいから ね、はいはいはい、そのネタで体を温めていきましょうよ。
まあまあそんなこんなでまったりお送りしております、はい、学大学ですけども、要するにその電撃ネットワークのね、まあ、なんとかさんという方が、
はい、
あの
店長
でやったりなんかするらしいので、はい、ぜひまたそういうのに興味と関心がおありの方はね、お出かけになっていただければよろしいんじゃないかと思いますし、そうですね、もう一言付けさせていただくと、はい、この電撃ネットワークに私が以前にちょっとなんでサポートで手伝ってくれてたキーボーディスト の JD って方がおいでだったんですけど、その彼がまた電撃の後ろでやってたっていう部分で、
まあ、
多分行けばもう早速話は通じちゃうと思うんですけどね、そんなこともあってなかなかそういう、まあ、加藤さんつながりで、ライターの加藤さんつながりでね、はい、またそれはそういった人が、まあ、言ってしまえば学芸部つながりじゃないですか。
そうですね、
そんないろんなネットワークがこう広がっていくのはさすがにこう280回放送ともなれば、
そうですね、あ290回ですね、
90回か、
まあ、あと10回で300回ですねって単純な計算をしてもあれなんですけど、300回記念とかなんか考えてらっしゃるんですか、
うん、なんかやんなきゃダメね。
やんなきゃダメですね。
加藤勇気の女体盛りとかね、
あもう盛るところいっぱいありますからね。夫からは愛されゆるふわボディと言われてますからね。
この同時代感がなんともこう逆にクールでいいよな。
そうですね、
余計妖艶でいい感じ、すごくなんか男鬼録的で、
ああもうね、あの縛りが
いなんか怪しい方向、どんどん怪しい方向に行っちゃってんだけど大丈夫だろうか。
今日は何でも受けて立つぞみたいなね、ニュートラルな感じで来てしまったわけですよ。
いやいや、でももうだんだん日が暮れるのも早くなってくると ね、大人の時間が早まってくるということで、
しっとりと夜になってまいりますから ね、
まあまあこのチューニングでお送りしてまいりましょう。
帰り
はい、こんにちは。皆さんね、手を振っていただいて本当にありがたいんですけども、ね、これでもね、加藤さん、あの早い話、はい、加藤さん火曜日の時は初めてじゃないですか。
そうですね、
だから金曜日はもうおなじみの方がいて手を振ってくださる方とかね、もうキーに感じてる方も逆に少ないぐらいなんだけど、火曜日になっただけにね、まだまだなんかこうなじみのない方がたくさんおいでなんで、そういう方の表情を見てると楽しいですよ。
そうですね、普段金曜日だったら通りがかるんだけどっていう方が、
そうそうそう、
金曜日の方たち寂しがって何
かしてる方もおいでかもしれませんけどね。まあそのそういう方たちはまたぜひネット放送でお楽しみになっていただければなというふうに思いますね。まあそんなこんなで続いて、うん、
はい、豆腐ソングレコーディングについて、これギターの田中修一さんからですね。はい、お世話になります。14日土曜日の昼間は大丈夫です、よろしくお願いします。
はい、まあ、そんなことでね、豆腐ソングがね、もう着々と進行しつつありまして、
はい、
頑張ってるんですけども、ぜひだから小藤さんにも何か、そういう一役になっていただくんだったら、なんか方法がないかなと思うんですけども、いかがですかね、豆腐は。豆腐絡みは、
私自身は大した豆腐の世話もできません、
ね、あんまりお好きじゃない豆腐は。
あ、豆腐好き、
お料理、まあ、どうですか。
まあ、料理はあまりしないですけれども、うん、根本的にしないんですが、うん、豆腐って好き嫌いって難しくないですか。日本人ならば豆腐ってなんかこう、
いいこ、
白いご飯と同じように食べてしまうから、いい、好きとか嫌いとかっていうことよりも、うん、毎日そばにある食べ物ですよね。
いいね、そのフレーズ、ね、毎日そばにある、
そう、
あ、そうか、でしょ。じゃあそうですね、私がその、まあ、営業に行ってですね、うん、今度は多分ね、あの真っ白い、その要するに段ボールの箱にもう真っ白に塗ったものをかぶりつつ、まあ、白タイツみたいなことになると思うんですよ、きっと。
だからその、ね、イギリス人が認識する間違ったガンダムのコスプレみたいな、あの段ボールにカタカナでガンダムって書いてかぶってるヨーロッパ人の女性の写真見たことないですか。
いや、なんか見たことはないですけど、あってもおかしくないなと思いますね。
とても有名な。
それよりコトさんのそのブレスの間にこう、あの高層のブレスとブレスの間に、あって、これ落胆のその感じがまたまたセクシーで結構して、
何も段ボールかぶらなくても、キモさんそれ
やっちゃうのみたいな。
私段ボールよりも発泡スチロールの方がいいと思う。
あ、物としては ね、あ、でもあ、なんか
丈夫だしね、
空気の抜けがなくてちょっと大変そうな感じ
です
ね。
でもほら、段ボールは厳しいんで、うん、
豆腐よりも、
ね、うん、帽子の上が発泡スチロール的な感じにして、うん、丸くくり抜いてすっぽりかぶせていただいて、
うんうんうん、
今のサンマルックのように、うん、こうちゃんとサングラスから下は自分のフェイスを出しましょうよ。
でもっこりタイツで、
もっこりタイツかどうかわかんないけど
リボンの騎士みたいな、
うん、ちゃんと、
あ、あの子はもっこりじゃなかったな、
もっこりじゃない状態ですから、
ないな、あの子は女性だからないんだな、
ね、
あ、
どうかどうか、違う、ちゃんとファールカップをつけていただいて、
ああなるほどね、
正しいサイズ
も
ね、
はい、もうそういう意味じゃね、もうファールどころか OB ばっかりなんですけど
何の話をしてるんでしょう、
はい、はい、まあそんなことなんでね、はい、田中さん、トークソングの件はね、またスケジュール練ってきますんでよろしくお願いしたいと思います、はい、続きまして水曜日に帰る予定ですが、佐藤剛さん、変身忍者佐藤剛さんからいただいてます。10月30日、はい、金曜日、八王子、これはペーパー、あ、ペーパービーなんで、ビビビなんて発音するんだ、
パーバート
って書いてある、バートですかね、スペル PAPA、 あ、パパパパバートかな、PAPABERT、 19時から、11月1日日曜日、東伏見コミュニティセンター1時13時からと両日ライブがあるため、はい、2日以降でしたら大丈夫です、ご都合の良い日を複数提示いただければ楽大の方へ出向きます、はい、お酒やビール2杯で眠くなりますが、けど伊藤さんは病み上がりですが大丈夫でしょうか、
うん、大丈夫でしょうか、
大丈夫でしょう、あなたが気になるじゃないか、はい、じゃあ何だったら介護してくれるのに一緒に付き合ってくれればもうそのように、
介護は無理です、
そうですか、正直知識や情報などご期待に応えられるものは、あまりないと思いますが、よろしくお願いします、まあ、
なんて謙虚なんでしょう、
これはでも、いや、あの佐藤剛君はご存知だった、変身忍者、
お名前だけは、
名前とウェブでは見たことあるでしょ、
そうですね、
まあ、変身忍者と言いながらなんか変なこう仮面つけるって言ったって、あの SM の仮面つけちゃったりとか、なんかちょっと怪しいんですけど、
そうなんですか、うん、見たことがないですが、まあ、
真っ白でこう歌舞伎役者みたいな白塗りにしてみたりとかね、ほうほうほう、学生服着てみたりとか、どこが変身
忍者、暗黒舞踏の方ではないんですね、
どこが変身忍者なのかよく分かんないですよ、そ、暗黒なんですよ、なんていうの、それそんなのあるの、
暗黒舞踏
ってあるんですか、いろいろそのなんかマイナーな情報、いろんなもの持っておいてたり
です
よね、
な方で、
なるほどね、だからそんな、まあ、この方もマニアックっちゃマニアックなんですよ、
ぜひお会いしたいですね、
でそんな佐藤さんがですね、うん、楽 F に関与されていただいたのが楽 F 以前からですからね、
あ、そうなんですか、
っていうのは屋上パフォーマンスの時に、あのもうすでに彼は屋上パフォーマンスで私のパフォーマンス一緒にコラボレーションさせていただいてますんで、
屋上で変身なさってた、
変身なさっちゃったんですよ、
なるほど、
そんな方なんですけども、なんとそれがですね、いや琴さんの前だけどね、はい、本当に先ほどのような加藤さんの話じゃないけど、そういうネットワークだとか、どこに何が潜んでるか分かんないっていう部分で言うと、うん、そんな佐藤さんとはもう何年越しのお付き合いなのに、私がその結局ここへ来て豆腐ソングを、まあ、書こうということで、今アップしつつあるわけじゃないですか、はいはい、でそれこそ小藤さんのところのお嬢ちゃん、また、ね、あの住宅調査の国分さんの坊、ちゃんのところのボイスをかぶせていただいて、はい、であればもうそのロックンロールバージョンは仕上がっちゃうんですよ、うん、でバラードの方はバイオリンをかぶせれば、まあ、それはそれで仕上がっちゃうんですが、はい、何を言いたいかというと、うん、そんなこうネットワークとかいろいろある中で、はい、豆腐ソングがここへ来てようやくそれが出来上がってくることに関して、
うん、
まあ、こんだけ時間がかかったわけですよ、
うんうん、
まあ、こんだけってどんだけってかご存じないかないと思うんですけど、
まあ、まあでも以前からその話は出て
ましたからね、はいはい、お話出て
ましたからね、
もうそれこそ2年越し3年越しぐらいになるんだと思うんですね、
作りって大変だ、
で佐藤さんはもっとそれ以前からお付き合いなんですが、ここへ来て、
はい、
佐藤、その佐藤氏が、
はい、
豆腐屋に勤めていたことがあると。
なんですと。なんて今更
それがここへ来て判明したんですよ。しかも彼のブログを見て。
あ、豆腐ソングだから実は僕っていうんじゃなくて、彼がしれっと僕実は昔豆腐屋に勤めててと。
彼、俺が豆腐ソング書いたこと知らないでブログに書いたと思いますよ。そんなこと察知してどうのってことじゃないと思うから。
豆腐って不思議だな。
うん。
なるほど。
彼は北海道出身なんだけどね、まあまあだからそういうなんでしょうね、まあ豪気撲突というか、うん、そういった感じがあって、何でも私でよければ、さっきあなたがほら、あの礼儀正しいって方ではねみたいなことを言ってくださったけど、うんうん、そういう方には違いないんで、まあ何でも献身的にあの協力させてもらいますよということには違いないんですけど、
はい、
たださっきからまあ何回も申し上げているように面白いなと思うのは、そういうネットワークとか、ね、ほら人の背景なんてさ、
うんうん、
例えばもっと言えば夫婦なんかでもさ、意外と何十年経ってから、え、あなたそんな人だったっけとか、
あ、知らないこといっぱいありますね、
あるよね、
はい、ある日ふとね発掘されることがありますよね、
それがグッドなニュースだとか、まあ差し障りないニュースだったらいいんだけど、
あ、まあ、バッドなやつはね墓場まで持っていかないといけませんからね、
でもポロッと出ちゃうこともあるじゃない、
まあまあまあまあ、ある人もあるかもしれませんが、
ねえ、だから人ってそういう意味ではこう道、ずっと道を持ってるっていうかね、
そうですね、
未知数な部分をね、
そう、その人の人生全部を覗き見るわけにはいかないですからね。
それとそれ聞いてみないと分かんないって部分あるんだなと思ってさ、
う
ん、
そうですね、
いや面白いなと思って、俺的には早速そんなことで、まあ、佐藤君とはさ、まあ、他のプロジェクトで、あの今サンドマンの漫画を描いてもらってるの、佐藤君にな
んかあれこれ進行してますね、
してんの、水面下で、
まあ、
なんとかそう頭持ち上げなきゃと思って、
ほうほうほう、
まあ、それこそもうあの白鳥っていう言えば表現は綺麗だけど、
あ
の
水面下で
優雅に泳ぎ、
あ
れ、いや、そう、水面上で優雅に動き、うん、あの水面下でもがいてるみたいな、
水の中は大変だっていうね、そう
そ
う
そ
う、
もがきまくってる、
下から見ちゃダメ、
そう、サンマなんていうのは本当スイスイ泳いでいくもんなんだけど、こんだけ観覧シンクしてるサンマも珍しいんじゃないかと思う、ただ泳ぐだけで、
ちょっと水槽が狭いんじゃないですか、
狭く狭い、広すぎてアップアップ溺れそうなん
で、してますか、
溺れそう溺れそう、で、まあ、また話が戻すと、
ええ、
そんなことで佐藤君がもう豆腐の、うん、それしかも5年も営業販売したって言うんだよね、
はい、本当ですか、まあ、学園風に吹き荒れる
豆腐の嵐、ここへ来てでこんなタイムリーなことないので、こんなタイムリーなことないんで、まあ、彼にちょっと話を伺わさせていただいて、
は
い、まあ、一緒に何かできないだろうかというふうなことで、お話がまあちょっと持ち上がったというか進んでいるというふうなことでね、まあ、だからなんとなく、まあ、なんと何度も申し上げるんですけど、人の縁っていうのは分かんないし、
そうですね、
聞いてみなきゃ分かんないし、
うん、
で どこにそういうネットワークっていうかご縁が広が起こってるか分かんないなというふうなことで、面白いなと思われた次第でございますよ、はい、まあまあ、じゃあ続きまして、
はい、無題春吉さんからです、
はい、
火曜日に変わったっすか、
でこんな短いやつもいるしね
そうですね、なんかこんな短いの書いてあり
まし
たね、
まだミクシー情報があるのか、
あと、そうですね、ミクシーの方からコミュニティのお知らせが来てましたね、
はい、
あのコミュニティ名、
コトさんのところに行った、
あ、私のところに届きましたよ、
豆豆しかアナウンスしてんだね、はる、い、ちゃんも
これなんて読むんですかね、
はい、
魚医会って読めばいいのかしら、
魚医会ですね、漢字 で、
ね、
魚に井戸のいって書いて魚医会、はい、
やっぱ魚医の決め台詞による魚医会ですよね、
まあ、つけるにつけたにもこと書いてと、
よかった、しかもこれこんな短い文章なのに打ち間違えてくるんですよ、
はい、なんだって、
あ、おそらくよかったら入ってくださいって言いたかったんだと思うんですけど、
なんで
よかった入ってください、よかった入ってください、
過去形になってる、よかった入ってよかったみたいな、こう過去形みたいな表現になってるけど、
そうですね、もう自然とこれはね入らなきゃいけないみたいなの
です
け
ど、もう一回入った、え、もう一回
よかった入ってください、よかった、
なんか逆に入りたくなるね、
そうなんですよね、これね、あの春吉さんらしさが全面に発揮されててね、で入ってくださいで終わるかと思ったら、ウオイってカタカナで書いてありますから、ウオイ会らしい、これあれなんですかね、活動内容はあれですか、ウオイっていう挨拶を流行らせればいいんですかね、
まあ、その
何が起きるんでしょう、
要するにそこがそのなんて言うんでしょうね、一つの経典というか何かこう呪文と言いましょうか、あの合言葉というか、そんなことにはなるんでしょうね、
ウオイという魔法の言葉を広めるための会かしら、
まあ、そういうことでしょうね、まあ、
そんなコミュニティがミクシーにできたそうなので、興味のある方はぜひ魚に井戸の井と書いて魚医会、
なるほど、
ね、検索していただくといいと思いますよ、
はい、まあまあ、ぜひそうしていただければと思いますし、はい、春さんのたまにはまたね、もう野球も終わったことですし、火曜日放送になりましたんでね、まあ、もしお時間ありましたら どうぞまた学芸フローにお出かけになっていただければと思いますよ、
そうですね、
それでは最後にちょっとまあ長くなっちゃいますけども、はい、まあ、ここのところはね、どうしたってちょっと、まあ、昨日民主党のね、畑山市長が、
はい、
政権、初政権放送が、ね、あったということも踏まえて、ちょっとご披露しておきたいんですけども、社会保障制度の拡充は本格的な内需拡大のため、また、将来不安が募るままでは、個人消費は回復しない、衆議院議員替え玉に事務局さんからいただいております、うん、ちょっと長くなるんでね、皆さん覚悟して聞いていただければと思うんですけども、民主党政権が誕生し間もなく1ヶ月、世論調査の結果いずれも 70% 超えの高支持率になっていますが、その中には、民主党政権の資格は経済政策だといった記述もあり、しかしそれは民主党の政策を十分に理解していないことから来る、検討外れのものかとも思われます。まずマクロ経済政策では民主党は、これまでの過度の外需依存から内需の拡大に向けて大きく舵を切ります、それはどういうことかというとですね、小泉改革以降この10年我が国の世帯所得は年々落ち込み、非正規雇用者が大量に発生し、正規雇用の人も含めて所得の減少が顕著になったことから、可処分所得、これは 家庭でのですね、はい、手にする所得から経費を、差し引いた後に残る自由に使える所得ということらしいですね。
そうですね。
の、はい、増加を目的とし、例えば子ども手当の他に、高校は実質無償化、続いて大学生には奨学金制度を大幅拡充、などを推進していく、さらに年金や医療制度の抜本的な改革案を提示し、社会保障制度を、充実させ内需拡大につなげます。また温室効果ガス削減こそが成長戦略としてある以上、2020年まで 25% 削減の目標を達成するためには、家庭の協力を得ながら政治がインセンティブを与え、太陽光発電、風力発電、バイオマス、リチウムイオン電池、LED 照明、パワー半導体、炭素繊維等々に政治が後押しすることは、おのずと、あの、あれだ、口の中が乾いてきた。おのずと日本企業が世界の市場を席巻することにつながります。最後に亀井金融担当大臣が提案したモラトリアム策も、経営、難に陥った中小企業や住宅ローンの返済に困った個人に対し、3年間元金、場合によって利息も含め、閉じる返済を免除しようといったものですと。
漢字が多くて喉が渇きましたね。
渇きますね、これはね。
うん、
あ、まず、あの、痰も絡んでくるしね。
大変ですね。
もう、あの、あれだしね、
トイレも近くなってくるしね。
キレは悪いしね。
これ読んでる間に老け込んだってことでよろしいかしら。
いやいや、まあまあ ね、いろいろありますよ。しかしだってもう、楓さん60歳でね、まあ、もう
そんなお年になられますか。
そのぐらい、あ、まだ、まあ、もうちょっとかな、もうちょっとかな、ごめんなさい、もうちょっとだった と思います。
私もよく分からないですけど、
は
い、
でもまあいずれにしてもね、そういった年配といいましょうか、壮年の方たちが頑張っておいでなわけですから、私なんかね、ぐずぐず言っておられませんけども、なんと申しましても、でもこの辺はどうですかね、後藤さん的に気になると言いますと、やっぱり教育だとか子ども手当。
まあ、そうですね、手当については正直なところ、政権与党の考え方次第なので、どんな形でも各家計に対して何か、ね、施しったらおかしいですけれども、まあ、日本の、ね、国内の状況に対して税金を取りすぎている部分が還元されてくるというところもあると思うので、
はい、
まあ、どんな政策になっても構わないんですけれども、正直なところね、まあ、政権を取ったところの考え方次第としか言いようがないんです。
ね、あとは、まあ、何かありますか。
あとはモラトリアム策ですかね。
はいはいはい、じゃあ気になるところですよね、
うん、モラトリアムって言い方がいいのかどうかわからないですけれども、
あれはね、僕は問題があったんじゃないかと思うよ、あのモラトリアムって表現が自体が ね、だいたいほら、ね、要するにモラトリアム症候群ってさ、以前流行った当時に、あんまりいい印象でほら、
ね、
子供たちがね、大人になり、損ねてるみたいなさ、その猶予期間みたいな表現で使われただけに、
そうですね、
ここでね、あの、それをちょっと当て込んだっていうこと自体が、うん、多少なりともこう足を引っ張ったんじゃないかなっていう気がしないでも、
表現がいまいちでしたけども、まあ、実際の、ね、内容についても結局、まあ、これまでやられてきたことと似ているというか、
うん、
なんて言うんでしょうね、こう、まあ、景気が悪くなってくると中小企業にジャブジャブお金を突っ込んで、うん、なんとかしようとするんですけれども、それが果たして本当にいいのかどうか、まあ、なんていうんですかね、日本の高度経済成長期に会社を作れば儲かるみたいな構造があって、増えすぎた中小企業っていう実態があるわけですから、まあ、ある程度淘汰されていくのは仕方ないのかなと、まあ、うちの会社もそれで淘汰されないように気をつけなきゃとは思うんですけれど、淘汰は必要ですよ、あまり、
ね、それはもう資本主義だからね、商業主義としては、
う
ん、やっぱりその生き残ってくるものは生き残っていく、
ね、ね、まあ、
なくなっていくものはなくなっていく、うん、ということにならないと自由競争は起こりませんからね。
そうですね、まあ、はい、役割が終わってしまったものについては、うん、形を変えて存続するのかなくなるのかみたいなところ、まあ、ちょっと乱暴な話にはなりますけども、まあ、それがなければ、
ただね、その話途中ですけど、うん、それは小泉さんの時期にあまりにもそれを過激にやりすぎたっていう部分と、本当にそのなんて言うでしょうね、隅々までそういった部分で、有能なで、ね、それこそもう企業までどんどんどんどんそういうこう、カットしてしまうというか、駆逐してしまうみたいなことがあったっていう部分での痛みを発生してきたんだったら、そういう部分をもう一度見直そう、検証し直そうっていう部分の姿勢とか捉え方は過ちではないとは思うんですけどね。
そうですね、うん、まあ、でも何でもかんでも困った中小企業 ですって言ったらお金がもらえますとか返さなくていいですなんていう話になってしまっては結局ね単に先延ばししてるだけで不況が長続きするだけだと思うんですけれどね、
そこら辺はねもう賛否両論あるんだと思いますけども、やっぱりそこはもうそういった部分を舵取りによって ねうまく、やっていっ ていただきたいなというふうに思いますしね、そういった部分ではもうとりあえず、選挙民がですね民主党に言うこととにかく、自民党から政権を移譲して、お前らに任すかといった部分もあるんだから、しばらくはそのやいや言わないでですねそれこそ僕はこういう言葉好きなんだけど、馬には乗ってみろ人には添うてみろって言うじゃないですか。
なるほど、
私ができない人なんで逆にそれは大事なことなんじゃないかなと
反省を踏まえてですね、
いやいうふうに思ったりするんですよ。だからもうそれはもう選挙民がそれを選んだわけですから、選んだ人に責任があるに違いないんでね、だからそれはもうしばらくはちょっと最初からこう足を引っ張ったりとか、こき下ろすんじゃなくてとりあえずちょっともう頑張ってやってみろと。
そうですね、
それを、いよいよダメだったらもともと選挙で自民党に変えればいいだけのことで、自民に限らず ね、次はどんな政党がさんま党とかでね、こと有機党とか出てきてるか分からない
な
ん
だっけ、そこについてはあえてコメントはしませんけども、
名乗るほどのない男とエロエロ名乗るほどのない
総裁なんです、
ね、男とかさ出てきたりなんかするかもしれないしね、あのバイクのお姉ちゃんとあのお兄ちゃん、あれわざわざおいら見るためにまた戻ってきたん
です
よ
ね。行きつ戻りつしながら見てくださってる方がいます
ねだからやっぱそれは火曜日行こうかもしれないね、
火曜日ですからね、
はい、まあ、そんなことで長い角のメールの紹介になっちゃいましたけど、これはねちょっと最後に、コトさんの台本にはないんですけど、その他で見つけた書き込んだメールの紹介っていうのはたまにね、よそでその学芸のことを話題にしてくださったりとか、これ面白いなっていうメールをちょっと紹介したりなんかするんですよ。
私の台本では隠されてます
か、メールとか書き込んだ、面白いなと思うのを紹介してるんですけども、これちょっと最後にちょっと一件紹介したいんですけど、マイミクシーの最新2期から、いいですか、紹介しますよ。
はい、どうぞ。
足跡15万個目コトユキちゃん。
それ私があれですか、
これ何でしょう、
あのミクシーで、アクセス件数が1万件ごとに私が書き続けている、あのものでして、
15万件ってすごくないですか。
今そうですね、今ミクシー始めて何年だか忘れましたけど、15万アクセスというか足跡の数が15万個になったと、15万個
になったんですね、何万個だったんですね、
15万個
15万個、
そうね、あえてそこをひらがなで書くところにね、大人の女のたしなみを感じていただきたいわけですけど、悪ふざけです
私だからそこら辺はね、やっぱコトさんのそういうこうなんていうか大人のジョークというか、ウィットとかセンスというか、その辺感じせずにはいられませんで、でここはもう何と申し上げてもですね、その他で見つけた書き込んだメールの紹介、これ学芸に直接関係ないんで、コトさんが学芸のパーソナリティやってくれくださってるというだけの、関連的な話題には違いないんで、
もう着々と15回書いてますから
ね
禁止ワードとかで時折引っかかってるんじゃないかと思いますけども
、もう一度紹介しますね、マイミキシーの最新2期から、足跡15万個目
と切るところに気をつけてくださいね。
これ なんて書いてるんですか。
15万個目また今日は下ネタでいきますよ。
いや別に下ネタっていうか読んだままの話なんです
よ
ね。
そうです、私の書いたままですからね、
リスナーの皆さんね、あの7のほどの、ね、男さんをはじめですね、楽しんでいただけましたでしょうか
サービスタイムです。
そんなこんなでね、でも それはちょっと別件としてね、私よく分かんないのはね、ちょっとミキシーつながり一つだけちょっと時間を割いてでも聞いておきたいんですけども、アプリって何ですか。
アプリ始まりました。ミクシーアプリですね。
これ何でんのこれ。
なんて言うんでしょうね。つけなくてもいい余計な機能がついたわけですよ。
だから簡単にちょっと私教えてもらえませんか。全くそういうほら、電脳地方でもあり、またそういうこうミクシーの、ユーザーとしては本当にチープなユーザーなんで。
私もね、一応ミクシーアプリ開発コミュニティみたいなものに入ってもいるんですけれども。はいはいはい、まあ、ミクシーのデータっていうものをある特定の形にして吐き出すことができるわけですね。つまりその人のプロフィールであったりとか、その人のマイミクシーの情報みたいなものが取れると、それを一つ前提に置きまして、ミクシーアプリとして例えばゲームだったりとか、私が好きなのではマイミク通信簿なんて言ってね、その人の自分のマイミクシーの人たちが次々そのミクシーアプリのゲームの中に現れて、どっちがかっこいいですか、どっちがおしゃれですか、どっちがリーダーシップがありますかみたいなことを二択させていって、でその点数をポンポンポンとつけていくと、一番票が多いのはこの人ですとか、あなたは他の人からこんな風に採点されていますみたいな形でデータが残っていくという感じなんですが、
それは何が面白いの。
何が面白いっていうか、基本的には最近なんていうんですかね、モバゲーであったりとか、その、 携帯でも PC でもそうなんですが、うん、こう人がたくさん集まるサイトにゲームを置くと喜ばれるみたいな風潮がありまして、
そういうこと、
それで開発されたゲームであったりとか、お役立ちの小さな、ね、プログラムみたいなものを
置くんです、うん、まあ、暇つぶしっちゃ暇つぶしみたいなことあるのかな、
だけど、まあ、ミクシーの中で使っているので、うん、ミクシーの中にある情報を読み込ませることもできますよというのがね、
安心して遊べたりとか、
そう
です、仲間と共有それができるみたいな、
そうですね、ミクシー特有のデータっていうのを使って遊ぶことができるわけですね、う
ん、なるほどなるほど、
はい、でマイミク同士で競ったりできるっていうところにポイントがあるわけです、
うん、でも私の場合その点数はどうじゃなくて、うん、これ、ね、何かというとね、ここの GoPro のね、このほら、はいはい、結局今チャリンコ屋さん一緒にね、頑張って、11月8日ってオープンって言ったのかな、うん、そこ そのリアリティさんの、はい、まあ、共同経営やっておいでだと思うんですけど、北見さんね、ゴンちゃん、うん、
はい、
でゴンちゃんがアプリを進めてくれたんですよ、
あ、
私のところにアナウンスがあって、
ね、
ただよく分かんないので、
サンシャイン牧場とかいろいろ流行ってるのがありますからね、
そうそうそう、あれなんか育てるみたいなとかさ、
そうです、育てますね、そして
俺そういうのでもたまごっちの頃からダメだし、俺帰って迷惑かけちゃってもいけないと思って、それでもう、ね、申し訳ないけどこの場を借りてゴンちゃんに謝ったけど、無視させていただいたんだけど、
なんかね、牧場は確か、うん、放っておいてもいいらしいです、畑とかっぽい、
う
ん、あのアプリについては、うん、放っておくとみんなが虫を入れたり勝手に収穫したりとかいろいろするらしいんで、
大体、うん、ね、ちょっとゲームとかそれ苦手な人だし、
あ、私はね、逆にやるとハマるんで、ミクシーアプリお誘いいただくんですけど、うん、やれないですね、やったら一日中やってる気がするんで
せいぜいね、俺の場合はね、あの魚医会に入会する
ぐらい、魚医会入ってあげてくださいぜひ、
入るそのぐらい、
ね、魚医会
だからね、もうそういった意味じゃね、アプリとか皆さん送ってこないよね、
そういうお知らせね、
入れないんで、だってできないし、
僕分からないっていう話ですね、うん、
申し訳ないけども、まあね、だから私はとてもその15万個には届かないから
またそっち毎日日記を書くんですよ、
あ、なるほどね、
はい、
はいはいはい、まあ、そんなこんなでね、もう随分今日はもうそんな形です
っかり盛り上がってしまいまし
た
ね、
すっかり盛り上がっちゃって、たっぷり時間取っちゃいましたけど、本日の1曲目、
はい、
琴井さん放送日には何と申しましてもこちらということでご紹介しますのは、
はい、私の一押しアーティストのリップ、
はい、リップさん最近活動的にはどうなんでしょう、
そうですね、ボーカルの美穂さんが脱退というか卒業をされてから、はい、あとは個人練習に励んでいるので、うん、これからの新たな展開に皆さん期待していただきたいなというところですね、
なるほど、そうですか、
はい
はい、
で、まあ、リップの2月に発売されたアルバム、うん、ドローイングから、
はい、琴さんジャケット制作の、
はい、私が頑張って作りました、はい、こちらから皆さんにリメインをお聞きいただきたいと思います、
はい、じゃあこちらです、
誰かに語れたおもかげが今でも私を締め付ける君の顔。 だと多すぎたよ。手を伸ばすのも嫌になるほど本当に言いたいことがあった。でも君には言えずにいたよ。笑い合う日々を壊してしまうこと、それだけがただ
聞いてきましたね。リップさんで、はい、リメインという曲でしたけどね、
はい、
これは今だから美穂さんが抜けて2人でやっていたと、
う
ん、
そうですね。
でこれはでも2人で男の子たちでやるときはベースの彼が歌うんだっけ。一応
歌わないんじゃないかな。
ギターの子も歌わないんだっけ。
歌わないんじゃないかな。
そうなんだ。どっちか歌ってそういうバージョンもあってもいいと思うけどね、う
ん、そうですね。なんかあんまりそういうイメージないですね彼らは。
でも 俺一度ライブ伺った時、その美穂さんが卒業ライブとかって言った時に、オープニングと2人でやってて、ベースの子は多分歌ってたかったのかった
な。本当ですか？私そのバージョン見たことないな。
本当ほうほう。だからなんかいろんなあの、ね、バージョンがあっていいんじゃないかなと思うけど、ただほらあのプレイ自体がそれだけストイックな彼らだから、ただボーカルおいらなんかも逆にほらもうストロークでねなんちゃってギター弾くけど、やっぱりちゃんとしたギタリストいるとさ、
もう
自分で演奏しようと思わないし、その人は失礼だと思っちゃうな。
そうですね、彼らは本当に手だれというかね、よく頑張っているので、
そういう意味では彼らはもう自分の中でそういう自分はベーシストとしての誇りだとか、ギタリストとして の, そのパートとしての重要性みたいなことを分かっておいてたから、
そうです、ね、
逆にそのボーカルについて失礼だと思ったりとか、あのそういうちゃっぽこではできないみたいな意識が働くので、あえて歌わないのかもしれないね。
そうそう、ちゃんとしたボーカルさんを募集してるみたいですよ。
なんだかね、でもこれ美穂ちゃんもすごくいい感じだったのに残念だよね。
本当に残念ですよ ね
また何かの機会があればまた同窓会みたいなことで時が経ってもね、
楽しみです ね再結成的な、
はい、楽しみですね。はい、まあまあだからそういった意味で言うと楽譜また何年か後にね、まあずっと現役でそれ後藤さんがいてくださればいいですけども、
はい、
まあそうじゃなくてね、またいろいろ上曲線があった後
そ,、ね、
その後でもね
同窓会的なね、
またねその時はまたいっぱいやりましょう。
はい、
そっち放送だろ先に。
なんだろう今だいぶさっき下ネタ喋りすぎちゃったはずなんですけど、
勢い疲れちゃった。
もうなんかだいぶ喋っちゃって、
もう自由にしていいわ。
あとエンディングまでどういう流れになるのかなぐらいの心配が、
たっぷりやっちゃったから、
時
事ネタもこれやってて時間あるのかなと思うぐらい
ですけど、サクサクといきましょう。サクサク
と、はい、一応コンテンツでございますんでね、
はい、
今日の時事ネタ紹介していきますけど、日興企業再生支援機構に、支援要請、
はい、
公的管理下で再生。続きまして最後のスカイラーク29日閉店、初出店から39年、これなんか私はねノスタルジックのニュースですけどね、続きまして警官が電車内で盗撮見つかると携帯折っちゃうんだね。すごいね。
すごいですね。
処分受け辞職、まあそれは当然だと思うけど、続きまして、まあ、昨日あたり大騒ぎでしたね、芸能界薬物汚染、酒井被告、使用認める、懲役1年6ヶ月休刑で、これは決心、
はい、
続きましてインスリン 大量投与、夫殺害容疑、福岡の50歳女逮捕、次は台風20号、これ本当台風だったんだね、これだからね、雨台風だったのね、
はい、
27日関東の東海上へ、風雨強まる見込み、まあ、それは向こうに行けばそれじゃ向こうの方は風雨強まるわ ね、
そうですね。
続きまして担保カードで、家電購入新手の詐欺、容疑者7人が逮捕、
まあ、
続きまして5億円詐欺容疑、投資者代表ら再逮捕、神奈川歯科大事件、続きましてヤンキーがリーグ制覇、はい、フリーズとワールドシリーズと、これは松井にしてみれば念願のってところでしょう ね、はい、最後になります。これが面白い、マーボカレー発売と、これ豆腐ソング来てるじゃん、これ
そうですね、今豆腐の風が吹いている
豆腐風が吹いてる
後ろからね、
これは何としても風に乗っていかなきゃいけない、
白くてべっちょりとした風が吹いてる、
風に乗ってね、でしまいにあのなんだっけ、あの風に乗って、風のままに、なんだっけ、
線の風に乗って
線の風で終わってしまう、これ
は私の
もう千の風の場でお墓にあなた入ってそのまま終わってしまうということになるのかどうなのか ね残念とか言うな、まだ決まったわけじゃねえんだ、豆腐の風に乗っていかなきゃという、
豆腐の角に
それも違うか
違うか
それも違う、はい、さあ後藤さん的に気になったニュース、
そうですね、まあ、また真面目なネタに乗っかっちゃうわけなんですけれども、あの日興のね、あの企業再生支援機構に支援要請、この辺インフラものについてはまた触れにくいところではありますけども、
あ、そうでしょうな、でもやっぱ企業の人としては気になるよね、やっぱり ね、
そうですね、やっぱりね、会社をやっているとね、こう企業の再生ってこんなに公的資金を、ね、投入されていいのかと、
そうだそうだ、
まあ、立場的に傾いてきたら私も助けてとか言うかもしれないんですが、現状で言ったらね、あの健全な経営をして、ね、
大中小かかわらず、そういうふうにするのはその規模じゃなくて立場で言うと、やっぱりそれはあの起業家であって、もうそれは、社長であって経営主としては、あの大中小関係ないからね、
そうですね、
あの金をどう借り入れするとか、運営をするとか、また支払うということになると、やっぱり気になるとか気になるし、それは違うだろうとか、もうそれは怒り浸透に達する部分もあったりとか、
そうですね、まあ、企業としても成り立っていない状態のものにお金をジャブジャブ突っ込んで、ちょっと延命措置をしたところで、やっぱりね、企業として良い状態にはならないですよ、中途半端にお金を入れてしまうってことはね。
なんか まあ、かといってそのアメリカの GM の方とかね、ああいうの例もあるからね、その国策的になってくると言ってしまえば、 ある種そのアメリカみたいなその軍産一体までとはいかんけども、うん、例えば、まあ、三井住友安田みたいな、ああいう大手の財閥系だって国の覚悟があって大きくなってきて、それこそ殖産工業だとか富国強兵みたいなことで国を豊かにして、それのその降りてきたその、まあ、の雫みたいに降りてきた金が大衆に行き渡って、国自体が底上げされて豊かになってきたって背景がある以上、 そういったものを守っていかなきゃいけないっていうのは国の政策的にはあってんかもしらんけども、うん、ただ何でもかんでもやられたら結局税金として回ってくるのは国民なわけですから。
そうですね、もしかするとだからこういうインフラもので考えるならば、例えば日興にこう支援をするのではなくて、他の頑張ってるところに、うん、お金を投入するっていうのはどうなるかとか思うわけですよ。
おっしゃる通りでしょ、ね、それは
個別の、ね、企業名は挙げないですけれど、
だと思いますよ、
まあ、国内線ですごく頑張ってるところとかあるじゃないですか。そんな名前聞いたことないみたいなのが新たに就航されたりなんかしてね、そういうところをこうきちんとして、
それはまあ浄土っていうか浄、まあ、浄土だよね、うん、それはね。
だから、うん、ちゃんとやれてる会社に入れてほしいわけですよ、どうせなら。
うん、そうかそうか、なるほどね
と思うんですよね。じゃないと、あの本邦経営で会社ぐちゃぐちゃにしても、大きければ国が助けてくれるっていうね、あまりよろしくない形になってきますから、
う
ん、
そうなるとも逆に言うと、その悪い意味で その社会主義的な思想みたいなものが、うん、あの根ざしてしまうと、まあ、そういう社会的な部分であったりとか、なんでしょう、構造的に疲弊していくというか、衰退していくという憂いもあるわね、
うん、まあ、立派な中小企業は立派でも中小企業だから、国は助けてくれませんからね。実際あの苦しい時には銀行もお金を貸してくれなくて、調子がいい時しか貸してくれないわけですから、
うん、あ、そういった意味で言うとね、うん、私なんか本当にもう企業経営だとかそんなの全くど素人で、あ、全然門外観で分かりませんが、中小企業がどういう会社さんっていうのは、そういうお話を普段からしておいてなわけでしょ。
そうですね、
すごい組織ですね、ある意味。
そうですね、あの貸ししぶりっていう言葉は同友会が作った言葉なんですよ。
あ、聞いたことあるの、何、はい、新聞で読まさせていただいたかな。
そうですね、あの、うん、貸ししぶりとか貸し剥がしとかその辺ですよね、うんうんうん、あの辺の言葉は同友会が作り上げた言葉なんですね。で、実際その中小企業として一体となって、そういった銀行の横暴に対抗していこうみたいなものですよ、
う
ん、
なるほどね。
ですからね、やっぱり中小企業家としては大企業になっちまえば本当に国がずっとね助けてくれんのかと、うん、確かに雇用創出とかって意味では必要なんでしょうけれども、うん、まあ、絶対にこの会社じゃなきゃいけないなんてことはないわけです。
なるほどなるほど、
うん、だからね、やっぱり、まあ、前原さんなんかいろいろ言われて大変だと思いますけれども、はいはいはい、使うべきところに使いそうでないところは、うん、頑張ってもらおうって、
ね、頑張ってもらおうと、うんうんうん、なるほど、
方向がいいんじゃないですかね。
オフィスこととしてはどうなんでしょう、今の現状としては。
まあ、うちはおかげさまで、うん、あの健全経営を貫いておりますので、
経営で一応そのどっかの支援もいただくこともなく、
そうですね、コンパクトな健全なる無借金経営を貫いてますから。
借金経営なんだそりゃ。
頑張って目黒区に納税をすることを喜びとしておりますよ。
借りてるところは借りて、でまたそれを支払うところは支払ってと。
そうですね、まあ、うちは借りないですけどね、無借金なんで。
でもそれは健全経営の証拠というのは証拠ですからね。
そうですね、うん、まあ、借りて大きくするっていうパターンもありますけど ね
全部あれ自分のところで賄うっていうんじゃなくて、それがもう資本主義 その原理原則で言えば、借りてきてまたそれをあの投資してもっと会社を大きくしていくっていうのが、もともと日本のそういうあの企業のやり方だったわけじゃないですか、うん、
まあ、投資に成功すれば大きくなりますけども、それで周りに迷惑かけるようなね借り方はいけませんよ。
なるほどね、うん、そうかそうか、そういった意味で言うとね、うん、まあまあだからね、なんていうでしょう、会社は、まあ、そういった第一いろいろ様々あるんでしょうけどね。
そうですね、まあ、うちは小企業らしくコンパクトなる健全経営を目指してます、
ね、まあ、健全経営、ね、誠実度がいいのかどうか分かりませんけど誠実で嘘がない、曲がりがない、汚いことしない、まあ、そうであっていただきたいなというふうに思わないでいられないですね、はい、はい、そんなこんなで、今日の時事ネタは簡単に紹介させていただきましたけど、はい、もう本当時間なくなっちゃった
大変だ
あの琴さんのコンテンツでございますね。 CM 続いてそちらの方をご紹介してまいりたいと思いますよ、はいはい。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
なんかほら雑誌のね、その、
うん、
特集のページがなんか大々的に、はいはい、
そうですね、あの別冊 PHP ってよくあの皆さん駅の売店なんかで見られるかもしれないですけど、
別冊 PHP、
はい、はは、あの半径の小さな B6 版のね、
ほうほう、
あの本屋さんだったり駅の売店だったりに置いてある雑誌、まあ、育児系の雑誌ですね、
うん、
あのお母様方が読まれたりなんかもすると思うんですけれども、
出版社とかはやっぱりもちろんあるわけでしょ。
PHP です
ね、 PHP は出版社、
PHP 研究所が出版されてるんですけれ ど、
はいはい、
どそちらのね、あの1月号、12月10日発売になります。
お、12月10日発売、
はい、うん、のなんかまあ後ろの方にある輝くママの素敵時間っていうの、
あらいいじゃない、
ね、連載インタビューみたいなのがあるんですね。でまだこれ連載始まって2回目のインタビューなんですけれども、はい、なぜか私が出ることになりまして、まあ、5ページ掲載されるわけですよ。だからドカンって写真が載っちゃったりとか、私のなんていうんですか、育児の話だったり仕事の話だったり、まあ割合仕事の話が多いかとは思うんですけれども、まあ子育てに生かせる仕事的な考え方だったりとかっていう部分をね語っているわけなんですよ。
なるほど。
うん、なんかね、まあ、育児雑誌とかね、
うん、
30代のお母さんがよく読む育児雑誌なんですけれど、まさか30になった途端にこのインタビューが来るとは思いもよらず。
ああ、そうなんですか。
30になった途端にそこか。
やっぱりそのメインとしては子育てとか主婦業みたいな話にはなっちゃうんですか。
一応子育てを中心に据えてはいるんですけれど、うん、
はいはい、
基本的にはそのなんていうんですかね、仕事を頑張りながら子育てもしているという意味で、まあ、仕事の話もメインのところにあります、ね、
うん、そうか、そこだよね。はい、なるほどなるほど。
そうですね、
うん、だからどうでしたか、まあ、なんかその取材についてご苦労があったりとか、この辺は大変こう興味深かったとか新しい発見があったとか、
まあ、非常に和やかな取材だったんですけれども、うん、朝7時台の新幹線で京都の編集部からわざわざ編集の方来ていただいちゃって本当に申し訳なかったですね。
おー、そうなんだ。
結局大体2時間近くお話ししたり撮影したりなんかしてまして、
うんうん、
まあ、5ページにもなるので、
うん、
たっぷりとお話しさせていただいたんですけど、5
ページはすごいボリュームですね。
そうですね、そういえば
そうですね。琴雪のだからそういう仕事でしょ、で主婦業でしょ、から母親業でしょ、
うん、
もうだから夜の営みにまでこうなんか及ぶぐらいの、
まあ、そこまでいかないあ、まあ、夜の営みの話もしてますよ。夜夫とこんなことをしてます、
ね、なるほど、それは営みですよ。ちゃんとした
営みの話ですわね。夫婦の話もしてます
ので、そうかそうか、うんうんうん、なるほどなるほど。
多分これは読んでいただけると、琴雪って実はこういう真面目な部分もあるんだと、下ネタ言ってないときはこうなんだなみたいな、
そんなことないですよ。全然リスナーの皆さんどうですよ。硬いのはもうなんか焼き覚ましの餅みたいに硬い部分は絶対硬いですからね。
そうですかね、まあ、まあぜひね、ちょっと多分男性のリスナーの方あまり手に取ることはないと思いますけれども、ぜひぜひ別冊 PHP 今回ばかりは手に取っていただきたい。
あの大変話として恐縮ですけどね、
はい、
やっぱり大事なこと、なぜかというとね、あのそういうだの異性のことについて語られているものこそ男性が読むべきだよね、う
ん、ああそれはいいですね。
でないとやっぱり見えない部分が多いしね、そういうものからねどんどん有利してしまうと、女性のこう心理がつかめなかったりとか、
うんうん、
あのなんだなんて言うんだろう、本当に大人になりきれないっていう部分があると思うんで、
そうですね、
うん、まあ、私は自分で言ってて、その次回の念も込めて言うんですけども本当にね、女性ならではの何かとか感性とか感覚みたいなものから、うん、あの遠くなっちゃうとね、 生きててもそう豊かさがやっぱりないし、
うんうん、そうですね、うん、ごく真面目にあの子育てを語っている本なので、男の方でもね、うん、まあ、自分が子供を持ってなかったとしても、うんうん、必ず人生の役に立つと思いますよ、
だって私変な話、自分子供とかないし結婚もしてませんけど、あの小学何年生の育て方みたいな本読んでたりするからね。
どうしたんですか。いや育てたかったんですか。
っていうかね、なんかそういうのを覚え、やっぱり違った観念から 見れるものを持ってないと、あの何かやっぱりこう、どういったのかな、そういうそこだけは置き去りにされていくとか。
そうですね、そういったところをちゃんとね知ってないと、散歩に群がってくる小学生を蹴散らすことにもなりかねないですからね。
そうそう、それは違う、そればっかりじゃないけど、
違うんですか。
いや、そればっかりじゃないけど、うん、違ったやっぱりこう物の見方、考え方、ね、捉え方っていうのはできた方がいいじゃないですか、うんうんうん、でその人の立場になっては物事考えられないしね。
そうですね、私もなんか、うん、あの男性向けのこうなんていうんですか、素敵なものが載ってる革小物が載ってるやつだったりとか、結構男の人のこだわりグッズが載ってる雑誌とか好きで見ますけど、
ね、うん、なるほど、
大事ですよね、そういうところ、
ね、大事だと思いますね、うん、でそこからまた違った全くなんていうんですか、まあ、本当にそのセパレートというかディファレントなっていうか、うん、あの違ったあちょっと何ですか、あのベクトルのアイデアだとか、うん、何かそういうものが浮かんできたりとかっていうこともある、あるから、だとしたらそれはお仕事だとか、うん、まあ、僕なんかで言うとそういう作詞だとか作曲にあの、うん、反映されたりってこともなきにしもあらずなんで、大事にしていきたいなと思いますけど、ただ今度の展開としては、これをベーシックにどんなことになっていったりするんでしょうね。
まあ、まあどうなるかわからないですけれども、たまにはこんなこともしてますよぐらいのことでね、まあ本業の方しっかり頑張ってはいくんですけれども、はい、まあ実はちゃんと子育てしてたのかみたいなところを改めてね確認していただけたらいいななんて思って。
なるほど、もう一度、はい、あの改めてご紹介していきましょうか。
はい、別冊 PHP 2010年1月号は今年の12月10日に発売されます。本屋さんとかね、秋、はい、の売店とかでぜひぜひ探してみていただけるとありがたいですね。
はい、どうぞそちらの方でね、どうぞ、はい、実際に手に取っていただいて、またお買い求めいただいてですね、はい、さらにまた楽譜では見れないことを勇気の素直に迫っていただければなというふうに思いますけどね。
はい、ぜひぜひ。
こちらこそ、いや時間がなくて申し訳なかったんですけども、そんなことで、楽譜的にはことゆうきのコーナーとさせていただきたいというふうに思います。はい、 ご紹介していかなきゃいけないのは中目黒の夜というふうなことだったんですけど、はい、本日もめでたく、時間がありません。
私来ると必ず時間なくなってません
か。楽しいのよ、だからいろんな部分でね、まあ、だから
そうですね、まあ、下ネタで盛り上がりすぎたということでいかがでしょうか。
言ってしまえばね、
まあ実際そうですね、
それでリスナーの皆さん楽しんでいただければそれでいいんですけど、
お楽しみいただけましたでしょうか。
いや逆にだってキーボードの中目黒の夜なんかやれば琴雪のエロ話聞いて
もらえますよ。なんてこと言うんですか。
冗談はさておいて、まあ、もしあれでしたらね、興味と関心をおありの方、KO レコードさんにすでにね、もう、音源の方は、 配備させていただいておりますので、
配備されております。そちら
の
方、
どうぞお買い求めいただくか、あるいは11月8日日曜日ね、学芸文化祭、またこれはまあ来週の放送でも詳しく告知させていただきますし、もうすでに、BBS ね、ミキシー等でご案内でございますので、もしよろしの方もおいでかと思いますけども、はい、そちらで先ほどのミモザのね、坂本氏と一緒にバイオリンの生演奏にてね、ご披露させていただくと、いただけると思いますので、どうぞそちらの方をお楽しみにしていただければなというふうに思いますね。小田さん的にはちょっとまあいろいろとね、またお時間のご都合があるやということなんで、また、はい、もしお時間がありましたら、ね、ぜひ顔を見せていただければというふうに思いますけどね、はい、そんなこんなで本日学園不的には中目黒の夜、そんなことでまたの機会をお楽しみというふうな形にさせていただければなというふうに思いますよ、はい、それではとっぷりと日も暮れてまいりましたところでね、はい、もうだから秋の、ね、夕暮れ、一日は釣り落としていますけどね、
冬が近いな、
おはようございます。はい、じゃあまあそんなことで CM に続きましてエンディングでございますよ。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。うまい。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。
恋の街楽大、聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
アパレルの方ばっかり興味で、
それいくらですか、
お休みなんですかみたいな。
ありますあります、なんかそれ買いに来たんだけどなって言われて、
まあ、花田の時もなかったわけじゃないけどね。まあまあ、でもそんなことでですね、これからもどういった展開になりますか。まあまあまあ、お互いに相互扶助的に
ね、
コラボレーションしながらまたよくよくしていかれればということで、今日これが終わったら ね、これが終わったらまた6時半からゴプロ会議だった
んですけど、火曜日ですからね、
はい、 そんな会議の中でね、そういったお話の展開になるのか、いろいろとそういった部分では、まあ、学芸もそれなりにやっぱり負けないで頑張っていかなきゃいけないなと。
それなりにじゃなくて力いっぱいね。
いや、そうですね。さあ、そんな加藤さんでございますけども、その力いっぱいに学芸に参与していただく中で、
そうですね、
どうですかね、今後の展開としては。さっきウェブの更新なんかもまたいろいろとお願いしたわけですけど、
学芸的にはちょっとなんかウェブを微妙にやり忘れてるポイントとかなんかかすかに仕事にかまけて、あれつけてなかったなって今日も気づいたものがいくつかありましたので、
よろしくお願いします。
これからもね、拡充を図って皆さん使いやすいようにしていきたいなと、
はい、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、まあ、なんともしましてもね、後藤さん的には第5週目のサブパンもそうですけども、
はい、
もう学芸のトップページウェブをね、すべていろいろ管理していただいているということではね、いろんなその戸村さんね、戸村さんね、小藤さんね、尾、崎さん、もうそれをその他いろんな方たちの協力によって、成り立っている学芸部でございますので、はい、今後とも一つ皆さんどうぞご支援、はい、ご協力の方をね、引き続きお願いしたいと思います。
そう
ですね。まあ、そんな中、佐学園的には次回11月3日火曜日は祝日ではありますけどね、はい、学芸部第1週目担当サブパーソナリティとして、レッドウィングプロモーションさんからの正式加入、黒羽由美さんを改めてお迎えしましてね、新サブパーソナリティとしてお迎えして、いつものように楽しく愉快に放送をお送りしてまいりますので、どうぞお楽しみに。
楽しみですね。
はい、そして最後に学芸部的には皆さんからのたくさんのリクエストやご質問、ご感想等を待ちしております。
はい、
お問い合わせは http://学大-fm.com/宛前じゃんじゃんどしどしお寄せくださいませ。
はい、
はい、それではね、そんなこんなで今日も大人の魅力たっぷりのことを
言
って
たと大人の
何かご不足でございますか。
いえこれからも大人の魅力で頑張ります。
はい、そんなこんなでね、まあ、また名乗るほどのこともない男さんね、ま、第2第3の名乗るほどもない男さんにどんどん出てきていただいて、
次々皆さんね、もう毎回私には三択をぶつけてもらえればそれで結構なんで、
完全にそんな番組になっちゃう
そういうね、クイズ番組としてやっていくクイズコーナーを作れるぐらいにぜひ三択をお寄せいただきたいです。
竹下恵子ばりにね。
そうですね、
はい、よろしくお願いしたいと思いますけどもね、まあまあそんなこんなで、ラグエフね、はい、いつものを締めさせていただきたいと思いますよ。はい、よろしくお願いします、小野さん。はい、それではそんなこんなで学大 FM、 ではまた
来週。
はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、ハロウィンモードに
そんなことないから、ゴスロリだから、
ゴスロリだから。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。